ガネの福音書21章の最後とかですね、15節からです。ここでですね、12弟子と言っても、まあ、1人だわけだったわけですが、他の弟子がこの最後に出てこないでですね、ペテロだけがここに出てくるわけです。これちょっと意外なようなことですね。これは実は21章の初めからつながっていることですね。で、ここのところ21章の初めから見たらですね、ちょっと2節でペテロは、この1ティベリアス湖畔で、弟子たちに現れたと書いてあってですね、3節ペテロが私は漁に行くと言った、彼らは言ったとですね。でペテロがなぜ漁に行くよいたんだろう。そもそもずっと前にですね、もう漁師を辞めて全てを捨ててイエスに従ったはずなんですね。で復活のイエスに出会った。そしてですね、それからそんな復活のイエスに出会ったからすぐに伝えようということになってなかったっていうのがこれ見ても分かるわけです。復活のイエスに実際に会ったんだけど、前のところでですね、締め切った部屋に会ったんだけど、まだそれだけではですね、まあペテロの内なる霊を思い出せなかったんですね。伝道とかいうですね、特別なそういうエンジンがかからなかったわけです。そして前の本来の仕事であった寮に行くということはずっとしてなかったはずなんですね。で、ここでそういうふうにある種のですね、精神的に空白みたいなことがあってですね、そして前の仕事になんとなく戻ろうかというような気持ちが起こったということが、こういうところからも暗示されているわけです。そしてそういうふうなペテロにですね、したら夜明けの時に不思議な方が持ったと、でそばに下ろしてみなさいとういうことを言われたらですね、そしたらこれも夜明けですから一晩中したわけですね。この21の6、一晩中したけど取れないはずなのに、疲れ切ってるのに、しかもこれ何者かわからんのですよね。何者かわからん人がですね、一晩漁師を取って何もできないのに横へ網を下ろしてみようと。でしかも岸からどのくらいかというとですね、距離も8節に書いてあるようにせいぜい100メートル足らずなんですね。200ページとか書いてありますけど、だからもうすぐそばなわけです。そんなところでですね、雨下ろして、何か見知らぬ人雨下ろせって言って、さあ従うはずがない。それを不思議なように、何かの力に促されて雨下ろしたら非常にたくさん取れたと。ただその時にイエスの愛しておられたの弟子っていうのが今日のところでここから出ていくわけですね。この表現で愛しておられた弟子が主だまず分かったと。で、このイエスの愛しておられた弟子とか言ってわざわざ名前を書いてない。なぜこのわざわざ普通この丸くの言い方したんだろうということも謎のような表現ですよね。イエスの愛してたヨハネがとか誰それがと書くんだったわか、わざわざこういうふうに書いてない。じゃあどういう意味があるんだろうかということもありますね。まあ、それはまた後で触れるとしてですね、そうしたらですね、ペテロよりも先にその弟子が主だと分かったと。そしたらペテロは裸同然だったけど上着をまとめていきなり飛び込んだ。100メートルでも着くんですよね。飛び込まなくったって100メートル目の前にいるんだからすぐに。で不思議なことに、このそんな夜明けなのにですね、魚が乗せて炭火が起こして魚を焼こうという、そういった準備が整ったとですね、魚まで置いてあったと。とても不思議な記事がこの21に書いてあるわけですね。これはもうもっと詳しくですね、いろいろ内容、まあ、今日はもうちょっと今日のところに入るためのあれですが、ここでもちょっとペテロっていうのが出てきて、もう一つ この主の愛しておられた弟子というのも両方出てきていますよね。でペテロが主だという一言にですね、パッと主の方を向いて飛び込むと、これはこれをここだとこに強調しているんですね。ペテロはその姿勢があったという。他の何も目をくれないでまっすぐ主の方向を向いて飛び込むというその姿勢をここで言おうとしているんですが、それがあった後で15節今日のところなんですね。この15節から全く独立とんでなくて、そういう意味で食の食事、不思議な魚が備えられて、魚を食べてイエスと一緒に食べた。でそれが終わってからイエスが今日の不思議な言い方で、この21章の最後はですね、そういう独特のある種の不思議さにも満ちているところがあるんですね。こんな風にですね、私を愛してるかっていう、でこの人たち以上にここに何人かおったのに、わざわざそんなことを言った。こんなことも普通言わないと思うんですね。ここに住んでおるときに、ある特定の人にですね、私はこの人、ここにおる人を非常に愛してるかって、しかもこの愛はもちろん人間的な愛ではないんですよね。神を愛するのはそういう信仰的な霊的な愛で愛してるかと。でペテロは、私があなたを愛していることはあなたがご存知ですという、愛していますという言い方とちょっと違うんですよね。こんな言い方は私たちもあまりしないとは思うんですけども、イエスは全てをご存知だというこの絶対の信頼というものがあって、私は愛していますよなんてあなたがご存知ですという、まあ、そういう言い方で、イエスへの信頼を表していますと。そしたらこの次に羊を飼いなさいと。でまた不思議なことに、また愛しているかって言った。そして同じようにですね、私があなたを愛していることあなたはご存知ですと言ったのに、今度はまた私の羊の世話しなさいと言われた。こんなことを三度も言われた。もちろん福音書のほか全てにこんな例はないし、3度も神様や神の人が誰かに愛してるかなんて問いかけたような聖書の中でも他には全くないわけですから、そういう意味ではですね、まあ、異例の箇所となっているわけです。で、イエスは3度までも私を愛してるかと言われた。私が愛しているのをみんなご存知のはずのあなたがなぜ分かってくださらないのかという気持ちで悲しくなったということです。そして再び羊を飼いなさいと言われたのです。でここで見たら分かりますように、強調されていることが愛しているかということを3度までも言われた上で羊を飼いなさいと。でこれはこのヨハネの福音書が一番最後に書かれてですね、ペテロがこの一番初期のこのキリスト教の集団、キリスト教の集まりの霊的な指導者になるということがこういうところで、まあ、はっきり現れているわけなんですね。羊を飼うという形 でそのための一番大事なことは何なのか、支配力とか人をいろいろと指導する、統率する、そういうふうな普通のこの世の様々な能力ではなくて、まず主を愛するっていうことはですね、主をいかに愛しているかっていうこと、それがなければどんなにこの世的な人間を支配したり組織を作ったりいろいろ伝道的な方法を巧みに巡らしたりとか、会社なんかはそれものすごく大事ですね。うかうかしたらすぐに別の企業に抜かれてしまうわけです。少しでもより良いもの、少しでもこの若い人たちの関心を引くもの、少しでも様々な機能と、もう必死になって人乗ると。だから日本で開拓が難しかったら外国ですると。もう本当にこう日夜ですね、すごい競争で新しいことをしないとすぐに有名企業といっても立ち行かないと。だからそういう一般の会社の経営とかいうことは非常にその組織力とかですね、人に食いついていくとか、生産性をいかにして重んじるかっていうようなことは非常に要求される。一般的な人間の組織もそうですね、政治の今の安倍さんとか どの人もしても不正な人ばっかりゾロゾロ出てくるとか。けれどもここでですね、このもうすでにこの屋根の福音書の書かれた時代は紀元100年が近くなってるだろうとですね。キリストが復活されてからもう、70年近い歳月も経っておったとすれば、相当キリスト教徒たちも増えておったわけです。そういう大きな集団となっている。でそういうようなことがこの書かれた時代、ヨハネ福音書がこれ書かれた時はもうすでにそういう状況があったわけです。でそのような状況の中で普通ならばですね、この当時の人が読む時に、まず組織を支配する、いろんな組織を管理運営するとかいう力を考えたりしますが、そうではなくて私を愛しているかっていうことをこれほどまでにですね強調していったところに、全くこの世のいろんな組織を支配する動かすということと全く違っているんだということをこういう形で強調しているということです。それがあって初めてこの羊の世話、羊を飼うとかですね、その当時非常にローマ帝国全域に増えた。それよりか数十年前のネロ皇帝の時ですらもですね、非常に増えたからこそ脅威となってネロ皇帝がローマに火をつけるという極めて異様なことをして、それの責任をキリスト教徒にかぶせた。そのぐらい無視できないぐらい紀元60年代ですでに非常に大きな勢力になってたんですね。でそれから数十年も経ってるわけですから、このキリスト教の集まりの人は大きな、その当時の人たちはこれを読むということになるんですね。そういうことでこの一番大事なことはまず主への愛なのだと。それがなければ当然羊たちを愛することもできないし、世話して導くこともできない。そのまずそういうふうに神を愛するということはですね、信じるということは以前に愛するということがここで言われているので、信じるというのはですね、ある意味では人間の存在の部分的なところでも成し得ることですね。これ人間関係にもあの人信じてるって言ったら愛してるのとは別なわけです。決して、嘘はつかないと、仕事任せていてもこれやっていけると信じてるっていう、別に愛してなくても信じる、その人の生活の仕方を知ってたらですね、それは信じるということはあっても、でも愛するということは別だと。愛っていうことはですね、そういう人に信頼できる人も愛するし、信頼できない人も愛すると、悪い人も愛すると。愛というのは非常にどんなところでも及んでいる、神様にも及んでいる、心を一番大事な心を注ぐ、そういう意味でこの、最後に言う必要は実際に本来の内容に実証で終わっているところなんですね。この前もう別のところでも触れたことですが、二次章の終わりに目的ということで、これらのことを書いたのはこの二次章の最後に書いてあったんですね。イエスが神の子メシアであると信じるためであり、信じて永遠の命を得るためなのだということを書いて完結しておった。この二次章の最後の部分はそういう意味では付加されたことであるけれども、重要な、そういう付加された内容をあえて付加したのはそこにあるわけですよね。大きなキリスト教の宗教団体にしてもですね、いつの間にかそういうこの世の政策能力みたいなのが出てくるわけです。一番内にある神への愛が一番根本になければならない。でそれは考えてみたらみんな同じなんですよね。羊を飼う、羊の世話をする、でも互いに祈り合う、互いに心の世話をケアをし合うというのがクリスト教徒の互いの集団の役目でもあるわけで、マルタとマリアの基地もそういう意味があるわけですね。まずマルタはイエスの世話をしたいと、食事の世話をしたいと一生懸命になって、いつの間にかイエスの愛を忘れてしまうと。そして愛がなくなってイエスに不平不満を言ったわけですね。どうしてマリアは私の妹を手伝ってくれないのですか。いつの間にかそういうふうにイエスの愛ではなくなっていたと、自分が世話になった、自分中心になっていたと、 今の時でもイエスを本当に愛したら、あそのこの上もない愛するべきイエスがですね、自分の妹にしても話をしてあげてると、あこれは本当にいいことやと、私も聞きたいと、聞こうとというふうに思うはずなんだけど、途中でイライラしてきてですね、イエスに不意を言ったということは、そういっていつの間にかですね、愛情がなくなっていくわけですね。だから、まあ、たった二人の姉妹でもですね、本当に妹の霊的な気をしようと思ったらですね、まずイエスに愛がなかったら、もう妹は気づかないと、手伝ってくれないと、イエスにも不満、妹にも不満ということになるわけですね。まあ、そういうふうに、このペテロはさっき前のところであったように、イエスだ、主だと言ったら何があってまっすぐイエスに向いて飛び込むっていう、そういう気持ちを与えられとった。その気持ちとさらにですね、それが持続して深まっていくために、人々に対して寄与するためにイエスの愛がですね、繰り返し繰り返し問われなければならない、繰り返し愛してるかと、そういうことでこういうふうに3度までも言われたとですね、この信仰のことでもですね、信仰する私は何十年ですとか言ったってあまり意味がないんですね。ここにあるようにイエスを愛してるのか、あなたは私を愛してるのかっていう、その問いかけにですね、私を愛していますと、主はあなたが私の愛をご存知ですと、それにいつでも答えられなければですね、表面的に聖書の言葉、あここはこんなの書いてある、こんなの書いてあるとか、あ教会の組織はこんなんだとか、キリスト教はこんな歴史があるんだと、いくら知ったところでイエスの愛がなくなってくるということはよくあることですよね。本当にイエスの愛があったら、例えば武器を取って相手をやっつけようとか、本来そういう気持ちになるはずがないわけですね。イエスはそういうこと全くなさらなんだわけだから、イエスは自ら殺されるというところまで、パウロもペテロもヨハネもみんな、そうですね、武力を攻撃するということを一切しないんだわけだから、そのイエスを愛しているんであれば、そのイエスのやり方も愛するはずだったからですね。だからこういうふうに過去に宗教戦争だったなんかいうことが起こってきたのは、実はですね、いつの間にかイエスへの愛がなくなっていたと。信仰みたいなものがあってもですね、十字架を信じてるんだと言ってもイエスを愛せないから、イエスの本当の心が分からなくなっていってですね、そしてああいうふうなことも起こって、宗教戦争みたいなことも起こっていったわけです。はい、まあ、これがそういう意味ですね、この一番最後にあってですね、まっすぐイエスに向かっていこうとすることと、そしてそれを本当の意味で豊かにするのが主の愛だということ、こういう形でですね、このヨハネは最後に書かれた文章だけど、それ以降のキリスト者のあるべき姿というものがこのペテロを通して暗示されているんですね。このペテロだけに当てはめることではもちろんないわけです。ペテロを代表とさして、そしてそれぞれのクリスチャンに確かにこれを当てはまるとということですね。で、またこういうことがなければ、このこうした非常に迫害の困難な時の霊的な指導、導いたり世話をするということは極めて困難を極めるわけですよね。その仕方に一つによって殺されてしまう、自分も殺されるかもしれない、そういう非常に危険な状況の中で、その指導者たる者も非常に窮地に陥っていって、非常にこの、まあ、差し出し一つで死んでいかなきゃな、拷問に向かって、だからそういう非常に厳しい霊的な状態に置かれるから、イエスを愛していなければ、そしてイエスから愛の力を受けなければ、この指導者も耐えられないわけです。非常に厳しさ、そしてイエスを愛することで、またイエスの愛を受け取って励まされると。で、単にその相手の指導される羊だけの問題なくて、こういう厳しい状況で指導するペテロ自身もイエスへの愛がなければですね、まっすぐパッと飛び込んだだけでは大変な苦しいことが起こっている。で、それを本当に和らげて持続させるのは愛であるということだったんですね。それが、まあ、最後のところで言われて、そしてもう一つですね、ここで言われていることが、このペ ペテロの最後も18節で暗示しているということだったんですね。あなたは若い時は自分で帯を締めて行きたいところを行っていたと。年を取ると両手を伸ばして他の人に帯を締められて行きたくないところ、本来行きたくないような苦しいところ。で、これがペテロが十字架でやはり殉教したということを暗示しているということなんですね。どのような死に方で神の栄光を表すようになるか。で、これがこの少し後に書かれたこの新約聖書には収められてないけれども、ペテロ行伝というペテロのことを記した書物が新約聖書の外典にあるわけですね。時代は少しだと。で、そこにペテロがですね、コーバヤシにという映画に題材にその文を取ってきたように、ローマの指導教会の指導者だったけれども、あまりについついとみんな殺されて死んでいくから、どうかローマを離れて別の地に逃れてくださいという声に従って、ペテロもローマを都を離れていったと。けれどもその途中で復活のキリストが現れてですね、どこへ行くのか、どこ行くのですかとペテロが、こうワーディスドミネですね、こうどこへ、ワードっていくですね、これのあえてタンスに日常タンスとワーディスなんですね、ドミネしよう、こうワーディスドミネしよう、どこ行かれるんですかと。たらペテロがもう離れていく、よそへ逃げていくんであれば、私はもう一度十字架にかかるとかいう声を聞いたというんですね。そして、それで再び都へ180度方向を転換して、そして、最終的に捕らえられて、逆さ十字架につけられたんだという、そういうふうに、書かれてあるわけです。そういう伝説があるというふうに言い方にしますが、それは外典に書いてあることなんですね。書いても非常に起源が古いわけです。そしてそれなりの、根拠を持って書かれてあることですね。そういうことをですね、ここで踏まえていってるんですね。ペテロもどのような死に方で神の栄光を表すか。若い時には自由のままでやってたと。から晩年になるほど、しかも最終的なこの地上の最後は他の人に引っ張られていかれて、そして本来人間ならばとてもそういうことをしたくないと思える仕方で死んでいくのだと。でもそれはそういうふうにペテロ自身がそのように心を転換させられて、そういうそれを甘んじて受けるようになっていたわけですね。そうした上で、その困難なところへ行こうということを予言した上で、私に従ってきなさいと。この従うということは、今の私たちに、例えば毎日祈りをしますとか、聖書を読みますとかですね、日曜日には礼拝をしますとか、そういうことは迫害なんか一切受けないことですね。そういう非常にこの近親代に来られたらものすごくまだるっこいことです。それでもなかなか従えないとかありますが、この場合従うっていうのはこうやって殉教覚悟っていうことがあるぐらいに、この状況、厳しい状況を従いなさいって、それを暗示しているわけですよね。そして、ペテロに従いなさいと言った後で、ふとペテロが振り向いたら、ここでももう一度イエスの愛しておられた弟子が来たと。で、この弟子は夕食の時イエスの胸元に寄りかかって、死を裏切るのは誰かと言った人。で、ここもわざわざこんな言い方したんですね。イエスの愛しておられた弟子。で、そう書かんで、これはヨハネだったとか書けばいいわけだけど、わざわざこういう不思議な書き方をしている。で、ペテロは彼を見て、この人どうなるのか。イエスは、私の再び来る、いわば再臨の時まで彼が生きていることを私は望んだとしても、あなたに何らか関係があるか。あなたも私に従え。これ随分持って回った不思議な言い方ですね、これも。私の来る時、再臨まで彼が生きているとも言わないで、生きていると望んだとしてもあなたとは関係ないと。そのこと、なんでこんなことを言ったのか。不 しいな言い方ですが、あなたと何の関係あるか、あなたは私にただ従いなさいと。でこういう形でですね、この従いっていうことがここでもまた強調されているです。なぜこの愛しておられる弟子がサリのこのために生きていることを望んだとしても得ていったのか、こういうところでですね、ペテロが先に地上の命を終えて、そしてヨハネはまたずっと長く生きるということも、こういう形でまた暗示しているわけです。でこのイエスの愛しておられた弟子ということをわざわざ書いてありますが、でそのイエスの愛してる弟子がさっきの21でも言ったように、まず主だと分かったと。ペトロは非常に主に対して、本来この代表的な人であったにもかかわらずですね、まず気がついたのはイエスの愛してる弟子だったということなんですね。そういうふうにこのイエスの愛を受けたもの、これがこういうふうにしてですね、パッと見抜く、この最後のところでもですね、もうわざわざイエスの愛しておられたということをわざわざ書いてあるというところに、本当にこの鋭い見抜く力というものがイエスの愛を受けて可能なんだ、そういうことがここにも暗示されているわけですね。そしてそのイエスの愛を受けるためには、またイエスをまず人間の側でも愛しているということですね。だからこのイエスの愛しているですのように直ちに見ることができるようにもですね、この指紋に特に愛しているかと尋ねたということですね。そして、この胸元に寄りかかった弟子がですね、特に長く生きると、これはこのイエスの特に愛しられたイエスの愛を受けるとですね、どこか長く永遠的になるという、まあ、そういうこともここは暗示しているところです。で、私の来る時まで彼が生きていることを望んだとしても、これ全く望んでなければこんなことは言えないことですけど、特にここで具体的に名前を挙げてないんですけども、これは確かにですね、イエスが愛する、イエスが愛を注いだものはその永遠性を与えられていくということなんですね。何でもそうですね、私たちもイエスの愛を受けて、私たちがまず愛したんじゃなくて、まずイエスが神が愛してくださったと、そしたら死んでももう死なない存在になるということになります。イエスが愛を受けてもどこか永遠性ができてくるんだと、そういうこともこういう書き方でわざわざですね、人間というものを特に書かない、名前を書かないで、あえてイエスの愛しとった弟子という言い方で、書いてあるということですね。でヨハネは愛の福音書とか霊的な福音書と言われたりするの、こういう形で最後をですね、この付加された部分もこういう形で終わっているからです。これも全く他の福音書と違うわけです。でこの弟子たちは死なないという噂までは広まったと思うんですね。確かにイエスを本当に信じてイエスの愛を受けただけでもう死なないものになるということは福音書の中でも書かれてあったことですね。で、ヨハネは本当に死なないと思われるぐらい長寿長く生きたんですね。だけど、ヨハネももちろん地上の命はそのように死んでいったんだけども、このヨハネが書かれた時にはなんかこういう噂が確かに広まったということだからですね、死なないとは言ったのではないと、生きていることを私が望んだとしてもと、再びこの時までと、そういう言い方で生きているわけです。そして実際にこのようにペテロ以降まで生き残ってこのように証言する、これがこの弟子であると、そういうふうにしてヨハネが最後まで生き残ってこういうペテロの運命 でですね、証言をしたということなんですね。こういうふうに聖書で、証しをする神様の関わり、神様の御手の中で起こったことに関してですね、関してこれにはっきりと書き留める証しをすると、まあ、そういうことがこの最後で、出てきたというわけですね。でイエスがなさったことはまあ非常にたくさんある。この付加された分以外にもまだたくさんあると、一つ一つを書いた本だった世界も書かれた書物を収めきれないって、まあ、びっくりそうな、誰が見てもですね、こんな世界も収めきれないと、どうもない書き方だなと。イエスは伝道生活たった3年なんですよね。これ何でこんな言い方をしたのか、他の国書もちろんこんな言い方してない。でこれもですね、霊的な事柄はいくらでも出てくるんですね。イエスの霊によって動かされるとですね、これでも書かれることが出てくる。で、確かにこれは予言になったわけです。世界中にキリストのことを書いた、キリストに促されて、生きた聖霊に促されて書いたことは、確かに世界中にいっぱいにあってきたというわけですね。どこの世界行ってもたくさんできてきたわけです。でまあ、そういう、もう具体的にも歴史の中で本当にたくさん世界にあふれるぐらいにたくさんなったけれども、とてはですね、絶えずイエスはですね、新たに書かせると、書かせ続けると、語り続けるさせると、そういう無限のこの生産力というかですね、泉のように人々に与えて、そして書かせ、また語らせると、2000年間も膨大な量が語られ書かれたわけです。そういうことも暗示している、いかにこのキリストっていうものがですね、非常に豊かな泉であるのかと。それをこんな表現で言ったわけですね。書かれた書物を収めきれない、そんなことがあるはずがないと思ってしまったらいけないので、ヨハネの書き方は万人独特なんですね。これでも泉のようにこの豊かに神様の霊を非常に豊かに受けたら、次から次となんか溢れてくるんだと。書かざるを得ない、明かしざるを得ないことが溢れてくると。まあ、そういうことをこの溢れるようには出てくると。それでこのヨハネの福音書はですね、私たちももし神様のことは本当に霊が溢れたらですね、他の人が悪くような人がですね、何でも聞いていくはずですね。イエスの水が溢れないからいろんなことが浮かび上がってきて、私たちを苦しめたり悲しませたり困らせたりするわけです。ともしみこの洋子さんが、なんかいや内村勘だとか、いや大輔君が書いてるように昨日届いたと言ったら、陽子さんが引用して藤村の書いてたけど、今言ったようなことですね。本当に私たちがイエスの霊に満たされたらですね、不満が消えていくと。あれ、周りの人や社会やいろんなことはもう不平不満批判とかばっかり言う人がおるけど、本当に神の霊っていうのはそれを不思議とですね、ないんだと思って来てるんじゃなくて、あっても不思議とそれが消えていくというですね。そのことをヨハネはこの一番最初にそもそも言ったわけです。ですから、イエスは本当に書かれた書物を収めきれないほど非常にこう泉のように溢れさせるという、これ最後にありますが、最初にもそれが実は書いてあったということですね。ヨハネ福音書の最初の表現は実はそういうこの、一章のですね、一番最初、ヨハネ福音書の一章の16っていうのは、そういうことだったんです。一章の16のですね、私たちはみんなこの方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさら恵みを受けたと。この満ちあふれる豊かさから恵みの上にさらに読むと、こんな表現も他にないわけですよね。でこれを何とかして永遠の命とはこういうことなんだと、満ちあふれる豊かさをイエスは持っておられると、それを与えようとする。でヨハネの福音書もこれを伝えようとするんだと、まあ、それで一番最後の、まあ、付加されたもの最後にですね、本論の最後の永遠の命を受けるためと書いてあるけど、今度はまたこういう書き方ですね、世界も書かれた書物を収めくれないほど後から後からと溢 溢れるように書かせる、要するに無理に他に溢れるものを起こすのだという、そういう形でこの矢の文章がですね、閉じられているということなんですね。ですからヨハネの福音書というのは他の3つの福音書に事実を書くということだったんですね。イエスが何をして何をどんなことをなさったかと、とかヨハネは霊的に何をなさっていくか、霊的に何を与えるのかという、そういうことを非常に強調したところがあるわけです。具体的にイエスはこうやってこうやりましたということは3つの福音書にある意味で任せたわけですよね。霊的にどんなことをイエスがなさるかということを本当に強調した福音書だということがまあ分かるわけです。私たちもだからイエスが具体的にしてくださったことも覚え、また霊的にしてくださること、これは行動できなくなっても与えられるというわけですね。たとえ老人年になって動けなくなってもイエス様は霊的に豊かな満ち溢れさせてくださるを持っているならば、それを受けることができる、それをまあ今後も求めていきたいというわけです。それでは今日はそこまでにしておきます。